11月は児童虐待防止推進月間。里親が子も親も守る。児童虐待をはじめ、様々な事情で親と暮らせない子どもたちがいます。しかし、子どもにとって家庭で育つことは大切で、子どもの権利でもあります。子どもが安心して育つための里親制度について、実際に里親をしている平田さん夫婦に話を聞きました。福祉に関わる思いと選択。現在、3人の里子と暮らしている平田美徳さんと玲子さん夫婦、北の町。平成17年から里親として登録し、これまで引き受けた里子は6人。初めての里子は2歳半で、まだおむつをしていました。美徳さんは警察官として長年勤務した後、福祉施設に転職。施設の立ち上げ、運営などに関わりました。施設を定年退職した後も、人のための仕事をしたいという気持ちが強く、里親になることを決意しました。美徳さんは、福祉に関わりながら一生過ごして自分磨きをしていきたいと話します。家族のつながり。里親制度の良いところは、里親、里子の関係だけでなく、里親の親族とも関わりが持てることです。孫と一番下の里子の年が近いこともあり、とても仲が良く、よく一緒に遊んでいるそうです。平田さんの子供が里子を旅行に連れて行ったことも、親戚との関係など、人とのつながりが広がるのも、里親制度の特徴だと思います。自主性を培う。美徳さんが大切にしていることは、子供たちの自主性を養うこと。生活の中で、自分で考えて行動するように伝えています。児童養護施設などは、集団生活になるため、決められた時間に決められたことをする生活になってしまいがちです。一方、里親は家庭に近いので、目標や将来の夢について、子供自身で考えることの大切さを教えられます。何が欲しい、何がしたい、そのためにはどうしたらいいかなどを、子供とコミュニケーションを取りながら伝えられるのです。一番年下の子は欲しいものを買うためにお小遣いを上手にやりくりしてお金を貯めています。また別の子は将来一人で生活していくためにお金が必要だと考えてバイトを始めました。勉学と両立できるように働く日数を自分で調整して日々頑張っています。これが自主性なんですよ。相談が虐待をなくす一歩。近年、児童虐待の事件が増えています。玲子さんは、親の孤立が要因の一つと言います。アパートなどでは、隣の人すら知らないこともあると聞いて驚きました。子育ては、地域で支え合いながらするものであって、孤立した状態でなんて、ものすごく大変なことですよ。大事なことは、子育てが辛いと少しでも感じたら、塞ぎ込まないで、誰かに頼って相談することです。里親制度は一時的な養育を受けることもできます。里親に預けている間に、仕事や育てる環境を整えるなど、子供を再び迎え入れる基盤を作ることも可能です。地域で助け合う仕組みを。美徳さんは、里親の登録者数が少しでも増えてほしいと話します。制度がもっと多くの人に理解されて、地域に里親という受け皿が増えればと思います。そうすれば、子供は近くの里親を頼ることができ、転校などをせずに済みます。近くの友達などと今まで通りに遊んだりすることもできます。地域で子供たちを見守る仕組みができれば、子育てに困っている人が難しく考えずに相談して頼れる。児童虐待は減っていくはずです。あなたも見守る存在に。里親制度は様々な家庭の事情で、親と暮らせない子供の養育を児童福祉法に基づいて、里親として登録された人に一時的、もしくは継続的に委託するものです。 里親にはいくつか種類があります。何らかの事情で家庭で育てられなくなった子供を養子縁組をせずに預かる養育里親や、両親の死亡などやむを得ない事情で親族が養育をする親族里親、里子と養子縁組をするものなどがあります。里親になる条件は、里親自身が健康であることや、子育てに対する理解と愛情を持っていることなど、決して難しいものではありません。里親が夫婦である必要もありません。児童相談所で研修を受けた上で、里親になる要件を満たしているかを児童福祉審議会が審査。認定されると、里親として登録されます。詳しく知りたい人は、家庭子ども相談課や児童相談所に問い合わせてください。子育てに悩んだら、まずはここ。子ども子育てサポートセンター。電話は 0942-30-9302。ファックスは 0942-30-9718。E メールアドレスは kokosapo@city.kurume.fukuoka.jp です。虐待里親の相談はこちらへ。久留米児童相談所。電話は 0942-32-4458。ファックスは 0942-32-4459 です。全国共通番号は、電話は189、いち早く、近くの児童相談所につながります。以上の問い合わせ先です。家庭子ども相談課。電話は 0942-30-9208。ファックスは 0942-30-9718 です。